第35回ポッドキャスト公開のご夫、真帆さんです。
カスさんです。
どうですかって振らないでって言われたので、
はい。
じゃあお天気の話から。今日雨ですね。
雨ですね。
この間ね、庭に、その工房の前庭のところに、いろいろ野菜を植えたんですけども、カスさんにね、来て手伝ってもらって、はい、
畝を作りました。
はい。すごい慣れてるよね。すごい深く掘ってくれたから、
落とし穴みたいな。
そう、高く上げてくれたから、なんか雨が結構降ったから、うんうん、あれから。
あれぐらいあってよかったね。
畝に、ものすごい水が溜まって、うん、なんか古墳みたいになってた。お堀みたいになって
た。お堀かプリンかみたいな。
そう。で、植えたのが、まぁいろいろなんだけど、
うん。あ、そうだそうだ。その間ね、それを
喋らない。天の橋立で、うんうん、歌の飛行という歌のご奉納させていただいたときに、うん、まあ、ご奉納終わってから、古代赤米のね、うん、米をいただいて帰ってきたんですけど、うん、で、それ見てたら、まあ、ちょうど5月か、5月で、で、田植えとかね、する時期かなっていう。うん、で、私半分食べて、炊いて、食べていただいて、で、残りの半分は、これ芽が出るかなと思って、うん、で、ちょっとなんていうの、キッチンペーパー濡らしたのに、うん、浸しといたら、2日後ぐらいに、うん、見事にほぼ全部芽が出てて、
うん、すごいよね。
生命力がね、すごいなと思って、うん、で、あ、これは育てられるかなと思って、うん、結構何の知識も稲とか育てたことがないから、ただ庭で水田は無理なので、
うん。
ね、バケツで育てられるよっていう話も聞いたことあるんだけど、
うん、
ちょっとおかぼで、その陸地で育てられないかなと思って、うんうん、そもそもね、水田の前って、ね、水田って人間が始めたことだから、古代赤米だったら、うんうん、その水田じゃなくても育てられるんじゃなかろうかと思って、うん、で、まあ、いろいろ古代赤米のことを調べてみたら、その日本で4カ所しか古代赤米のその発祥地というか原産地って4カ所しかないみたいで、
うんうん、
で、大体九州とかで南の方が原産で、うん、対馬とか種子島とかっていう南の方原産なんだけど、その4カ所のうちの1カ所がなぜかぴょこんと飛んで国分寺だったんだよね。
うん、
そしたらな、国分寺の、まあ、このポッドキャストでゲストでも来ていただいたし、名前も何度か出てる、
うん、
国分寺でその自然農のコーヒー販売してる双子の星の女の、陽子さんに、ちょっとお伺いしたら、その国分寺に古代赤米を、まあ、保存する会というか、守る会というか、
うん、
それを継いでいくみたいな集まりがあって、まあ、そこの方とも、陽子さんはすでにコンタクト取ってるような話を、
うん、
おっしゃってて、で、その、おかぼで育てられますよっておっしゃってて、で、陽子さん自身は、バケツ栽培で、すでに3年目、自家採取して3年間も継いで、古代赤米を、ご自身で育ててらっしゃってて、さすがだなって思ったんだけど、
へ
ー、そう、でもおかぼでも大丈夫っていうので、うん、で、今、普通にうちの庭でも、その、水田ではなく、
うん、
普通にお野菜植えるように、植えたんだよね。
うん、植えましたね。
じゃあね、すくすく育ってて、結構成長のスピードにどういう理由かわかんないけど差があって、
うんうん、
まだね、出てきたばっかりの子もいれば、うん、割と、
だいぶね、
10センチ以上伸びてきてる子もいて、
10センチぐらいかな。
ね、植え方がよくわかんないけど、本当もうなんか、あんまり知識じゃなくて、
指でぴょって
話しかけるというね。
そうね。
ちょっとそういう、農業まで行かないけど、そういう話にするじゃん、今日は。
うん、いいよ。
農業って言うとちょっとなんか、全然わかんないからあれなんだけど、ね、自然農とかにはね、やっぱり興味があって、私が農薬とかその、添加物、ケミカルのアレルギーが結構ひどく、強く出ちゃうので、
うん、
もう意識でそうしようとする前に体がもう本当に痛くなっちゃうっていう、うんうん、
実害がある。
そう、食べることが恐怖になるぐらい結構ひどかったので、それ2016年に出て、その後2018年に出て、
うん、
結構ひどかったから、まあ、そこからも強制的に食べ物を気をつけることになって、うん、でそこからオーガニックとか自然道とか有機栽培とか、
うん、
その違いすらも分かんなかったんだけど、とにかく農薬使ってないっていうのがまず真っ先に、
うんうん、
あと添加物、食品添加物がない食べ物を食べるとか、
難しいね、それ
切り替わっていったんだけれども、うん、でなんかそんなに農業バリバリではないけど、勝さんがなんかそもそもおじさん手伝ったりお父さん手伝ったり、
おじさんっていうか父方が米農家だから、
あ、そうか、あ、米の
おじいちゃんがうちの、
うんうん、
米農家、まあ野菜も作ったけど、多分あれはおろしてないんじゃないかな、自分たち、お米
がね、
うんうん。
だから今回も庭にうね作ってんのがすごい上手でさ、あっという間に。
でもあれはこんな、見よう見まね、こんな感じだったよねっていう。
なんかなんだっけ、収穫した稲かなんかの荷車の後ろに乗っかって、
ああ、
とかいう話してたよね。
高校の時は大阪に住んでたから、そのおじいちゃん家は兵庫にあって、
うん、
収穫の一番楽しい時だけ手伝いに行っててさ、家族総出で。で、後ろに米俵。で、私も一緒に乗って、みたいな、
うんうんうん。そんな思い出があるんだね。思い出
が。坂道になると止まっちゃうからさ、トラクターが。うんうん、押してって言うから、そこピョンって降りて、ギューって押して。で、動いたら、乗って乗ってって言うから、
なるほど。
走って乗るみたいな。
そっか、だからもう環境がそうなんだね。うちはなんか周りに母方が農家さんだけど、私が生まれる前におじいちゃん亡くなってて、
あ、
小学校1年生の時におばあちゃん、1年生2年生かなの時におばあさんも亡くなってるから、もう実家、母の実家っていうものが農家さんだったけど亡くなっちゃってるので、そう、一応血筋としては母方は農家だったはずなんだけども、
何、果物とか
桃とかかな、なんかお野菜とかおばさんが送ってくれてたけど、もう実家はなかったから、うん、多分農協かな、買って送ってくれてたんだよね、うん、毎年一応原発事故が起きる前年まで送ってくれてたんだけど、そう、それで、まあ、なんか、その身近にあまりそういうふうに、なんだろう、食べ物には自然農とか農薬使ってないものを食べたいって思いながらも、自分の周りの環境にはそういう環境がこれまでなかったから、
うんうん、
庭でもそう超適当に野菜を育てたら虫に食べられたりとかして、
でもそう美味しいから正しいんじゃない？
そうだね、うん、それはそれで。で、なんかその自分がバリバリ農業やってるイメージも実はあんまり浮かばなくって、
うんうん、
向いてないまでいかないけど、植物とかは好きなんだけど、なんかその自分がどういう風に関われるのかなみたいな興味はあっても、
うんうん、
自分がやりたい方向とか多分いろいろあるから、勉強しすぎて無理してやるとかも違うなって思って、うん、それ講座に出たことあるけど、なんか正直ピンとこなくって、
え、何の講座？
うん、自然のやってる農家さんの。
ああ、そうかそうか。
そうそうそう、まあ地元でそういうのやってる農家さんが結構ね、うん、何人かいらっしゃるので、その一つに出たことあるんだけど、うん、あれ、なんかちょっと私は違うかなって、なんか正直なところ思ったりとかした中で、最近ね、
うんうんうん、
イギリスで20年間自然農を続けてた今橋さんっていう方の、そもそも YouTube で動画を見つけたんだけど、うん、この方のやり方ならできるかもしれないって初めて思う自然農法を見つけたんだよね。
やり方が自然、なんか、すごい軽いよね。
うん、
まあいろいろ研究した結果なったんだと思うけど、うん、あ。
でも勉強してないとおっしゃってるよね。
まあ、確かに。
そう、実はこの間横浜にそのイギリスから去年の秋かな、帰国されて、
うん、
で今日本各地でその自然農のまあ講座みたいなものを開かれてるのに、この間ね、勝さんと一緒に出たんだけれども、うんうん、ね、勉強してなくって、結局自然の声を聞いてやっているという感じで、土に話しかけたりとか
うん、うん、
そういうなんか目に見えないところをすごく大切にさせてて、
そうだった。
ね、なんか、あ、こういうやり方ならできるなって、うん、私もできるかもしれないって思えたから、なので、ね、今回、その、小高米とか、まあ、その近くにインゲンとか、かぼちゃとか植えてるんだけど、
うん、
なんかね、話しかけるのがすごい心地よいし、
うんうん、
やっぱりなんか私陶芸やってる時に土とコンタクト取ってる感覚と同じになるから、うん、なんて言うんだろう、なんか全く思考は動いてなくて、
うん、
うん、なんか全然違うね、その勉強してやるっていうのと全然違う、
うん、勉強っていうか私がさっき言った勉強はそういう勉強じゃなくて、うんうん、なんていうの、こう試行錯誤して、
うんうんうん、
こうこんな効果があるかなって、そう、うんうん、でその結果あのみんながみんなに見せてくれてるあの YouTube になってるんだろうけどねっていう意味で言いました
、うんね、具体的に言うとさ、うん、あのほら連作をするたびにどんどんお野菜がたくさん取れて大きくなっていくとかさ、うんうんうん、あのトマトが病気にあのトマトの有名な病気があってそれにかかっちゃうともう全滅だし土の病気だからそこの土にはもうトマト植えられないっていう病気に今橋さんの畑のトマトが病気にかかったんだけどそれ抜くのが生きてるのにかわいそうだからって言って、うん、トマトさん頑張ってって声をかけてたら、うん、トマトがその病気を克服して、うん、それ以降毎年同じ場所でトマトが連作して豊作のね、うん、写真とかも見せてくれてるから、うん、やっぱり既存の知識ってちょっと違うのかもなっていう、う
ん、私結構あいい話聞いたなと思ったのが、うんうん、その連作の話も同じことでさ、結局、うん、数学的にこう、なんていうのかな、頭で考えちゃうと、うんうん、土に野菜を植えました。で、野菜から実がなりました。で、実は土から栄養分を取って実がなってて、で、実を取ったらその分の栄養は土からなくなってるはずだから、うんうん、肥料を入れなきゃ土がどんどん痩せていくっていう理屈で、
うんうん
人間は肥料を入れてるんだけど、うん、今橋さんのそのデータを取ってみると、
うん、
いくら野菜を植えて実がなってその実を収穫した後でも土の栄養って回復するんだって言ってたじゃん、ね、特に何もしない方が回復するって言って
ね、うん、ねむしろ栄養価が上がってるって、
うんうん、だから、うんね、土はもう自分で自己回復する力を持ってて、ね、むしろ余計なことを全くしない方がいいっていうので安心したんだよ、うん、じゃあもう安心して土に任せてやればいいんだって、
うんね、だからその植物が育ったから土の栄養が減るって発想がそもそも違ったんだなっていうのを、
うん、なんかそういう感覚あるじゃない、なんか数学、うん、算数習ってきちゃってるから、うんね、これ土から栄養を取ったらその分土に栄養が減りますよねっていう、うん
ね、土の中にあるものがもう限定された量しかないっていう発想から始まってるから、う
ん
う
ん、無限に生まれるっていう発想ないじゃん、なんかその自分のポケットに3つ飴玉があって2つ取ったら1個になっちゃいましたみたいな、増えることないじゃない、
うん、で3つにするには1個足さないとかから持ってきて足さないと、
そう、あの減るっていう感覚が昔から教わってきちゃって、
うんうん、
染みついてるけど減らないものもあるんだなっていう、うん、
だからやっぱりさ何でも減ることを恐れたり不安に思うような、うん、そこそこ仕組みの上に成り立ってたんだなっていうのが、うん、
あともう一つ湧き水も、
うん、
湧き水もさ、うん、ずっと出てるじゃない、
あそう、ね、
蛇口閉めなくて大丈夫減っちゃうじゃん、なくなっちゃうじゃんと思う、
分かる分かる、
つい思うけど、うん、でも大丈夫なんだよね、
私も都内に住んでたからさここに越してきてもう日常の生活すべて湧き水でありがたいことに賄ってるんだけど、うん、最初の頃はもうコンコンと湧いててさ、
うん、
あのこう10リットルのタンクに組ませていただいて、うん、組み終わった時に一瞬蛇口を閉めようとする自分の行動にハッとする
ね、
蛇口なんてないんだみたいな、
そうそう、
いや、いかに洗脳されてたかみたいな、その自然から離れちゃってたか、
なんて豊かなんだって思うよ ね、あんな出っ放しでさ周りの畑とかさ、うん、全部最終的に海に行くんだろうけど
ね、もうニーマンはね、そこの湧き水の水脈の畑のお野菜も、あの、ね、農家さんから分けていただいたりとか、うん、あの、本当なんだろう、本当豊かで、なくなる方にフォーカスした時の行動と、
うんうんうんうん、
豊かさを、なんて言うんだろう、もうちゃんと受け取って行動する。
うんうん、
こととの大きな違いを自分が体感したから、
うんうん、
全部での生き方がいいのってなったら、やっぱりね、豊かな方がいいかな、みたいな。
だから今のさ、その、 何米がないとか何がないとかいうのも結局なくなるのが怖いからみんな溜め込もうとしたり人から取っちゃったりするわけじゃん。それがさ、こう無限にさ、いくらでもあるよってなったら、そんなことしないよね。必要な分だけ必要な数、その日取ってくればいいだけの話で。
やっぱり豊かさにフォーカスして生きるっていうのが、これからの、すごく大事な一つの、なんか視点かなっていう、思うよね。なんか、やっぱり山とか海が近くにあると、食料危機とかが本当にピンとこなくて、特に今時期なんか山に入ると食べられる、なんか植物いっぱいあるから、お茶だって本当に、椿の葉っぱとかも美味しいお茶になるし、なんか、必要なもの全部あるなっていう。
多分、食べ物はこれって決まってるんだろうね。その食料危機って、その例えば椿とか、その山に生えてる野草は食べ物に入ってないんだよ、きっと。その、亡くなるのに怖い人たちは。
そうかもね、誰々が言ったから大丈夫とかね、なんかやっぱ他人軸だから、自分軸は大事ですね。今橋さんがやってる農法も本当自然農やってる人たちの中でもかなり異端みたいな感じで、まあね、面白がってね、他の農家さんが狂ってるとか
そうね
言ってるけど、本人はごくすごくナチュラルなね、お会いしてみたらね、方でね、
何が言ってさ、すごい楽しそうだよね。
そうだね。
で、なんか肩肘、自分はこういうやり方なんだって別に力入ってないし、普通にやってるよね。
ね、土さんにありがとうって言って、ね、いろんなものを虫とか鳥たちが食べてもどうぞって言って、でも僕たちが食べる分もちょっとは残しておいてねって言ったら、ね、そういうふうに実際になるとか、なんかもう相当、こう、なんて言うんだろう。勉強とは違うところでのすごい深い学びみたいな。
あ、失敗もしてて学んでるじゃない。一回なんか農作業の時にさ、こう、作業しながら怒りながら作業してたら、ね、みんな枯れちゃったって言って。
最初の時。
そうそうそう。だからやっぱり経験でいろいろ試行錯誤してるんだ、自分の中で。
なんか地球を破壊するっていうことに、環境を破壊することに怒りを感じて、だったら自分は自然農で地球をなんか救うというか、っていう信念を持って、自然農を今橋さんは始めたそうなんですけども、その話されてて、で、その時に、その、自然破壊することに対してすごく怒りを感じて、なんか、お野菜だっけ？なんか植えたら、それが全部枯れちゃったっていう、その、怒りの方向は自然を守りたいっていう、信念だったんだけど、単純にエネルギーで見たら怒りのエネルギーで植えちゃったから、枯れちゃったんだっていう話をされてたんだよね、だから理由はどうでもよくて、やっぱりエネルギーの質がどういうエネルギーを自分が出してるかっていうのは大事なんだなという話をしてくれたよね、
それさ、気がついてさ、誤ってもう一回植え直したんだよね、そしたらちゃんと育ってくれたんだよ ね、
その今井さんの農法がもうズバ抜けて収穫量がすごいし、出来上がるその実の部分、じゃがいもでも何でも大きい量、大きいものがゴロゴロできるから、そのイギリスで20年間自然農されてて、でずっと自然農法の許可も政府からもらってたんだけど、結局なんかズバ抜けてすごいから、いろいろ調査に来てたって言ってたよね、イギリス政府の方から。その秘密を知りたいっていうね、っていうぐらいの方が。
大学のなんか研究してるさ、データの表とか見せてくれた
りとか。だから原稿で言われてたことと全く違うような、それこそね、連作がいいとかさ、連作すればするほど土の中の栄養が豊かになって、出来上がる、お野菜も大きく育ってっていうね、なんか、それを今日本でされてんだよね、なんかそれが本当ちょっと興味津々で、これからも注目しつつ、うちの特に古代赤米がどうなるかなっていう、
楽しみだね。
スイカもね、ちょっと芽が出てきてるけど、スイカってすごい大きくなるからどこに植えようかなっていう感じですそんな感じでいいですか、今日は。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。